おはようございます。本日はこのようにメッセージの奉仕に預かることができる幸いを感謝したいと思います。本日のテキストに選ばせていただいたのは、このパウロの良き道路者であったテトスという人にパウロが送った手紙の箇所になります。この新約聖書を書いた、新約聖書の多くの部分を書いたパウロが、パウロの手紙を読むと分かることの一つとして挙げられるのは、パウロにはその伝道活動を共にして、時にはパウロのそばで彼を支えた多くの同路者がいたということです。その中の一人がテトスという人だったわけです。パウロは彼テトスのことを次のように言い表しています。前に出しておりますけれども、第二コリント8章23節、テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同路者です。それからテトスへの手紙の1章4節にはこのようにあります。同じ信仰による真実の我が子テトスへ。彼パウロにはテモテという若い同路者がいたわけなんですが、今の言葉にありました通り、テモテに対してと同じようにテトスに対しても直接手紙を書き送っていて、それが本日取り上げた手紙であるわけです。そしてそれがこの新約聖書の中に含まれたということは、テトスという人がパウロやその周りの人たちに認められていたと同時に、当時、あちこちにできていたキリスト教会にも大きな影響を与えた人だったんだろうというふうに想像することができるわけです。そのようなテトスに対するパウロのメッセージから何を学ぶことができるのか、早速本題に入っていきたいと思います。私たちがもし聖書なんて時代遅れの書物ではないのかと人から言われたとしたら、どのように反応するでしょうか。いくら私たちがそんなことはないと言ったとしても、なかなかこれは相手に正しく分かってもらうというのは難しい話だろうと思います。しかし仮に人から言われなくても、その答えを分かっておくというのは有益ではないかと思います。聖書が時代遅れではないということは、言い換えますと、現代を生きる私たちの人生あるいは生活に聖書を適用できて、それが私たちの生きるための指針になるということです。そして私たちがそのことの確信を持っていれば、人からもし聖書が時代遅れの書物ではないことを示してほしいと言われたとしても、少しも慌てる必要はないはずです。また私たちが揺るぎない確信を持っていることを態度で示すことができれば、言葉巧みに説明はできなくても、聖書なんて時代遅れではと聞いてきた人に対して立派な証になるんではないでしょうか。本日の内容はそのようなことをご一緒に考える内容になっています。さてパウロがこの手紙を書いた時代、つまり今から約2000年前の時代の人々にとって、日常の戦いの相手というのは一体何だったんでしょうか。現代は2000年前と比べれば科学や医学が途方もなく発展して、 まあ、政治や経済活動が全く違ってしまっていることから、この2000年前の人々の戦いの相手と現代に生きる私たちの戦いの相手が違うというのは当たり前、当然のことです。2000年前の人々の戦いの相手は肉体的には貧困や病気などが大きく占めていただろうと思います。もちろん現代でも貧困や病気はあるわけなんですが、少なくともこの日本という国の状況は2000年前と比べたら雲泥の差があるのは言うまでもないことです。2000年前の人々は一部の富裕層の人々を除けば日々の食物を得るのに四苦八苦して毎日を過ごしていたでしょうし、栄養も満足に取れないものを食べていたことで、まあ、そのためにすぐ病気になることも多かったでしょうから、まあ、それによって平均寿命も短かったわけです。では2000年前の人々と比べた場合、経済的に比較にならないほどの豊かさの中で今を生きる人々の多くが戦わねばならない相手というのは何か。見方によっていろいろなものを挙げることができると思うんですが、その中の代表的なものとして前に出しておりますけれども、生きる目的を見出せない人生観、そしていろいろなものに対する依存症、そういったものなのではないでしょうか。あまりにも豊かすぎるがゆえの結末として、生きる目的を見つけることができずもがき苦しみ、それゆえに何かの依存症にいとも簡単に陥ってしまう。今に生きる多くの人々がそのような状況に陥ってしまっている。私にはそのように思われて仕方がないんですね。まあ、もちろん2000年前には全くそのようなことがなかったのかといったら、本日のテキストを見ますとやはり似たような状況はあったことがわかります。テトス、前に出しておりますが、テトス3章3節見ますとこのようにあります。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。経済的には今とは比べることができないほど貧しかった2000年前ですらも、パウロは多くの人々は快楽の奴隷になっていると書いているんですね。ましてや現代は実に多くのものが簡単に手に入る状況の中で、生きる目的を見つけることができず、それゆえに何かの依存症に陥ってしまっている人々が多いということになっていると思うわけです。実際に世の中を見てみますと、様々な依存症というものが問題になっているように思います。麻薬や覚醒剤などの薬物が日本では厳しく規制されていることを知らない人はいないと思いますが、それにもかかわらず特に芸能界などではそれに手を出して逮捕される人が継続的に出てくる状況にあります。最近はニュースなどを見ますと、一般市民もそれも10代の人たちが薬物にいとも簡単に手を出してその人生を狂わしてしまっているというような事例を目にするんですね。日本大学のアメフト部の問題などもまさにそのような事例の一つであるわけです。しかし依存症というのは何も違法な薬物というものだけではないはずです。それはギャンブルだったり、またアルコールだったり、はたまたスマホそのものも依存症になりうる時代です。アルコールに関して言えば、 皆さんも民放、民間放送のテレビ、まあ、つまり NHK 以外のテレビ局ということですけれども、その民放を1時間でもちょっと注意して見てほしいと思うんですが、アルコール、その中でも特にビールの宣伝がこれでもかこれでもかという状況で流されていることに気づきます。今日お家に帰ったら見てみてください。1時間見ていたら必ずと言っていいほど流れています。有名な俳優や歌手が大げさな演技で表情豊かに美味しいと言って、まあ、人々の欲情を煽っています。まあ、それを大人のみならず未成年も見てしまうことで、まあ、彼らにアルコール飲料を飲んでみたいと思わせてしまうのも避けられないでしょう。このような全く節操のないアルコール飲料のコマーシャルの垂れ流しを見て、まあ、今日本に多くの、観光客が海外から来ますけれども、観光できた欧米人は大変驚くそうです。なぜなら欧米の国々ではそのような垂れ流し、コマーシャルの垂れ流しはありえないからだそうなんですが、まあ、日本では無制限です。一方で飲酒は二十歳からといっては若い人たちの欲望を、まあ、いけないことだと言って抑え込もうとするわけですし、また成人に対しても飲みすぎは健康に悪いと強調する社会があります。まあ、このような方や欲望を煽り、方やそれを抑え込もうとするという、まあ、この矛盾したことが共存することに、まあ、誰も疑問を感じない、まあ、この日本という国はやはりどこかおかしいと、まあ、どうあるべきかを考える能力がないというしかないように、まあ、私個人には思えるんですね。有名人と言われる人々、例えば俳優やお笑い芸人、果ては政治家などが様々なスキャンダルで吊るし上げられる時があります。その多くは、まあ、ほぼ男性ですけれども、まあ、性的な不祥事が多いわけです。まあ、彼らはそれまで築いてきたものを失う可能性があるのに、またそのような前例がたくさんあるのを知っているのに、なぜそのような行為に走ってしまうのか、確たる調査結果があるわけではないので、これは私の憶測なんですが、私はそのほとんどのケースにはアルコールが絡んでいるのではと強く確信しているんですね。アルコールが彼らのその場での判断力を鈍らせて失敗を犯させてしまうということです。まあ、最近の例で言いますなら、先週の火曜日のニュースで流れましたけれども、サッカーの日本代表の選手が、女性に性暴力を働いて逮捕された事件があります。報道によると、明らかにアルコールがそこに絡んでいたことがわかります。まあ、彼はドイツの有名なチームに移籍することがもう決まっていたにもかかわらず、しかし、彼はその一回の、しかし大きな過ちで自分のサッカー人生を台無しにしてしまったということなんですね。では、アルコールというものが、アルコールというもの自体がダメなのか、ここが大切なんですけれども、アルコールが悪いのでは決してないんですね。イエス様は人の口に入るものは人を汚さないと言われました。だからアルコールを節度を持ってたしなむことは自由なんですが、まあ、しかしながら俗な言い方をするなら、アルコールに飲まれてはいけないということです。人はその誘惑の強さに負けて、いともたやすくのめり込んで、精神面への影響を軽く見てしまい、何らかの間違いを犯しやすくなってしまうのではないでしょうか。まあ、世の中を見てみますと、悲しいことなんですが、やはりアルコールの依存症になってしまい、健康を害したり、 家族を不幸にしてしたりする人たちというものが私たちが想像する以上に多いんですね。神学者のケント・ダニントンという人は次のように書いています。前に出しておりますけれども、重度の依存症者は私たちが自らの終わりが来る時まで知らずにいたいことを教える現代の預言者だ。依存症の彼ら彼女らこそ我々の真実の姿を見せてくれているのだ。これは何を言おうとしているのか。まあ、私たちはともすると依存症の人たちを弱い人たちだと決めつけてしまう恐れがあるんですが、実は私たちもそのような依存に陥ってしまう危険性があるんだということをこの神学者は言っているんですね。これはクリスチャンとかクリスチャンじゃないというのは関係ありません。誰しもがその危険性を、帯びているということをこの神学者は言っているんですね。ここで本日お話ししたいと思ったことのきっかけとなった本についてご紹介したいと思います。それはちょっと前に出しておりますけれども、アンナ・レンブケという人が書いたドーパミン中毒という本です。このアンナ・レンブケという人は精神科医で医学博士であり、アメリカのスタンフォード大学医学部の教授をされている方です。依存症医学という分野では第一人者であり、世界的にも有名な方のようです。私は何気なくこの本を本屋で手にし買い求めて読んでみたんですが、非常に考えさせられたと同時に自分自身のありようをも見つめ直すきっかけとなった本でもあったんですね。私がこの本を読んでまず最初に思ったのは、この著者は信じられるなということです。信じられるなということです。どういうことかというと、この著者であるアンナ・レンブケさん自身がある依存症になっていたことをこの本の中で正直に告白していたんですね。彼女は恋愛小説を読むことが好きだったようなんですが、なぜかそれにのめり込んで、もう夜中まで読まずにはいられなくなったようなんですね。そしてしまいには仕事にも家庭生活にも支障が出るほどになってしまったそうです。もちろんこの方はやがてそれを克服することができたわけなんですが、自ら自分が依存症の専門家であるにもかかわらずそのような依存症に陥ってしまったということですね。それを克服できたわけなんですが、普通は隠しておきたい自分自身のことを正直にこの本の中で告白していることで、私はこの方のことが信用できるなと思ったんですね。そのようなアンナ・レンブケさんはこの本を通して、この現代人の依存症がいかに深刻で、またそれから抜け出すことがいかに難しいかということを説明しておられます。前に出しておりますけれども、彼女は書いています。問題はなぜ物質的な資源が豊かにある豊かな国に暮らす人の多くがそれにもかかわらず欠乏状態のマインドセット、マインドセットというのは心持ちというような意味になりますけれども、欠乏状態のマインドセットで生活しているのかということだ。また次のようにも書いています。物質的に豊かでありすぎることは少なすぎることと同じくらい良くないことなのだ。さらに次のような事実を示しています。依存症で亡くなる人の数は1990年から2017年までで世界中のすべての年齢集団で増加している。 しかも50歳以下の若い人たちの死が半分以上を占めている。彼女は依存症に陥った人の状態を前に出しておりますけれども、快楽と苦痛のシーソーと表現しています。依存症に陥った人の状態をですね、快楽と苦痛のシーソー、なぜシーソーなのか、まあ、私たちはみんな快楽を味わうとその残像として渇望を感じることになるからです。それはシーソーのように片方の快楽が満たされて下に下がると、もう片方の渇望から生じる苦痛が上に上がります。そしてその苦痛が大きくなって、下に下がると反対側の快楽が上に上がる。まあ、そうなると人は耐えられなくなって、再び快楽を求め、その欲望を満たすことで快楽の方が再び下に下がり、まあ、渇望という苦痛の方が上に上がる。まあ、それを繰り返すために、このシーソーのように快楽と苦痛がその人を襲って、その人を支配してしまうんですね。そして私がこの本の中で驚いたのは、そのようなシーソーの状態というのは、前に出しておりますが、快楽と苦痛を処理する脳の部分が実は重複している、つまり同じ脳の部分が快楽と苦痛に関わっているからなんだという点です。まあ、なぜ人間の脳がそのようになっているのかわからないそうなんですが、事実としてそのようになっていて、まあ、そのために一度何かに依存し始めると快楽と苦痛のシーソーの状態に陥ってしまうということです。で、この本の著者アンナ・レンブケさんはこの本の中で、どうやったらそのような状態から抜け出せるのか、まあ、そのヒントをいくつか示してくれています。私は簡単にその中から特に大事な2つの点を今からご紹介したいと思うんですが、この本を読んで思ったことが2つあります。第一には、まあ、依存症から抜け出すということがいかに難しいかという点です。まあ、特効薬はないということですね。第二には、この本が示しているいくつかの大切なポイントを知ったときに、私は聖書の御言葉がいくつも脳裏に浮かんだということです。この第二点目こそが私が皆さんに強調したいことなんですね。アンナ・レンブケさんが教えるポイントの一つ目は、前に出しておりますけれども、マインドフルネスという言葉を使っています。ちょっと日本語には訳せない言葉で、分かりにくい言葉ではあります。このマインドフルネスとは 何なのかというと、この本には次のように説明されています。自分の脳がやっていることを観察する力のこと、そして判断しない観察者の立場にとどまり続けることが、自分の脳と自分自身とに新しく出会うためには欠かせないというんですね。判断しない観察者の立場というのは一体どういうことなのか。それは言葉を変えるなら、自分を責めない、自分を裁かないということだと思うんです。私はこのところを読んで、まず頭に浮かんだのは次の聖書の御言葉でした。第一コリント4章3節、私は自分で自分を裁くことさえしません。そしてローマ人への手紙14章22節、自分自身を裁かない人は幸いです。このアンナ・レンブケさんは、自分自身でマインドフルネスを実践することによって自分を非難するのではなく、自分を慈しむことができたと書いています。さらに彼女が教える二つ目は、前に出しておりますけれども、徹底的な正直さです。徹底的な正直さ、 人間は2歳の頃から嘘をつき始めると言われていますが、多くの依存症患者はこの嘘をつく習慣が身についてしまっていることで、それが依存症から抜け出せない大きな原因になっているというんですね。彼女は次のように書いています。徹底的に正直になることが衝動的な過剰摂取を抑えるのに役立つだけでなく、人生をよりよく生きるための確信だと確信するようになった。一見この正直であるということと依存症からの脱出というのは関係なさそうに見えるんですけれども、しかし徹底的な正直さというのは次の効果をもたらすというふうに書いています。第一に、自分の行為についての自覚を促すということ。第二に、親密な人間関係を育む。第三に、現在の自分にだけでなく未来の自分にも説明責任を果たせるようになる。アンナ・レンブケさんはさらに次のように書いています。真実を語ることは脳を変化させ、快楽と苦痛のシーソーのバランスや衝動的な過剰摂取を促す精神過程をより自分に意識させることにより、それが私たちの行動を変える。真実を語ることが回復の基礎である。私は異常のことを読んで、次の聖書の御言葉が頭に浮かんだんですね。前に出しておりますけれども、箴言2章22節、正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。そしてマタイ10章16節、鳩のように素直でありなさい。そして第二コリント2章17節、私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。アンナ・レンブケさんはさらに次のように書いているんですね。彼女自身依存症であったということだったわけですけれども、私は正直であろうと毎日格闘している。ほんの少しだけ物語を装飾しようとする自分がいつもどこかにいる。今はその衝動と一生懸命戦っている。まあ、私はこの本を読んで思ったのは、このアンナ・レンブケさんという人はひょっとしてクリスチャンではないだろうかということでした。彼女の中に聖書に基づいた生き方があるからこそ、この本の中の重要なポイントが聖書の御言葉につながるように感じたんではないかと思ったんですね。私は彼女のことを もっと知りたいと思い、インターネットでアメリカの検索サイトに直接入って、このアンナ・レンブケさんに関する情報を調べてみました。彼女とキリスト教が結びつく情報がないかと探したんですけれども、残念ながらそのような情報はなかったんですね。まあ、私はその時はちょっとがっかりしたんですが、しかしよく考えてみるなら、おそらくクリスチャンではないこのアンナ・レンブケさんが書いた本の内容が聖書につながっているように感じるということは、逆に聖書が今を生きる私たちの生き方の指針として今も生きた言葉として存在していることをはっきり示していると言えるんではないかということです。前に出していますけれども、アンナ・レンブケさんが日々多くの患者に接して治療を行い、また研究を積み重ねて到達した結論が、意味軸も聖書の御言葉に通じるものになっているということ。まあ、繰り返しますが、聖書が今を生きる私たちの生き方の指針として、今も生きた言葉として存在していると言えるんではないでしょうか。 パウロは本日の聖書の箇所で次のように書いています。前に出しておりますけれども、テトス3章3節、私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。私たち一人一人、自分を冷静に見つめるならば、これらの言葉の全てではないにしても、どれかが当てはまるのではないでしょうか。さらにパウロは書いています。テトス3章5節、神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。これは前にも出しましたけれども、義の業を行うことができない私たち自身に目を向けるのではなく、憐れみをもって私たちを救ってくださった神様に目を向けるべきであるとパウロは書いているのであり、それこそがアンナ・レンブケさんの書いているマインドフルネスに通じるものだと言えると思うんですね。そしてアンナ・レンブケさんの本にはなかった、私たちクリスチャンにだけ持っている決定的なものがあります。前に出しておりますが、テトス3章6節、神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それはこの御言葉が示す通り、私たちの中に住まわってくださっているご聖霊が私たちのために取りなしをしてくださっているんですね。弱い私たちを助けてくださるお方が私たちの中にいてくださる。パウロが次のように書いている通りです。ローマ8章26節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋きによって私たちのために取りなしてくださいます。ご聖霊は私たち一人一人の内側に間違いなく住んでくださっており、弱い私たちを助けることを良しとしてくださっているということです。最後にもう一つ、このアンナ・レンブケさんの本の中にあった話を紹介することを許していただきたいんですが、それはある依存症に苦しんでそこから脱出しようとしたがかなわず、アンナ・レンブケさんに助けを求めた患者のことです。彼は誘惑に負けてしまう自分に何度も何度も絶望して、自分を責め続け、最後は自殺願望まで抱いてしまったことが書かれてありました。彼はしかし最後の最後になぜか教会に足を向けたんですね。自分の意思で、彼はクリスチャンではなかったと思われるんですが、しかし彼はなぜか教会に足を向けたんです。そして彼は自分のため、そして家族のために祈ったと書かれてありました。そしてその時から彼は少しずつその依存症に勝つことができるようになったということです。なぜ彼は自分をとことんまで苦しめた依存症に少しずつながら勝てるようになったのか。彼は自分を責めることをやめて、神様の前に出て正直に誠実になった時に、そこに新たな道を歩む力が与えられたからではないんでしょうか。そろそろ終わりたいと思うんですが、以上のことが示す通り、聖書の御言葉は今の私たちに、まあ、いやむしろ今の私たちにこそ力を持っているものであることがわかります。そしてそのことは前に出しておりますが、聖書という書物が決して時代遅れのものなのではなく、今も私たちの生き方を左右する生きた神の言葉であるということを示しているということだと思うんですね。パウロは本日の箇所で次のように書いています。テトス3章8節、 これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。私たちにはそのような神の言葉に預かる特権が与えられています。そのことに思い寄せて確信を持って日々を歩むことができるなら、大変に幸いなのではないでしょうか。お祈りしたいと思います。